標準治療と診療ガイドライン。更新・確認日、2023年4月19日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、標準治療と診療ガイドライン。1、標準治療とは。2、診療ガイドラインとは。3、一人一人にとっての最適な治療とは。4、診療ガイドラインの利用にあたって。5、参考資料。目次終わり。標準治療と診療ガイドライン。一人一人にとっての最適な治療を選択するにあたって、一人一人が最適な治療を選択するにあたっては、標準治療や診療ガイドラインについて理解しておくことが大切です。このページでは、標準治療や診療ガイドラインの概要と、一人一人にとっての最適な治療を選択するときのポイント、診療ガイドラインの利用にあたって気をつけたいことを紹介しています。1、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠、エビデンス、あるテーマに関する試験や調査などの研究結果から導かれた、科学的な裏付けに基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、多くの患者に行われることが推奨される治療のことを言います。標準治療は、世界中で行われた臨床試験の結果を多くの専門家が集まって検討し、有効性と安全性を確認して、最良であると合意が得られた治療法です。診療ガイドラインには、これらの合意の内容の詳細などがまとめられています。また、全国のがん診療連携拠点病院などのがんの治療を行う病院では、診療ガイドラインに沿った標準治療が行われています。なお、最新の治療が最も優れているとは限りません。最新の治療が標準治療になるためには、それまでの標準治療より優れていることが証明される必要があります。そのため、開発中の試験的な治療として、効果や副作用などを調べる臨床試験が必要です。つまり、最新の治療というだけでは、最良の治療にはならないのです。用語集、がん情報サービス用語集より、がん診療連携拠点病院、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者、住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。がん診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす、都道府県がん診療連携拠点病院と、都道府県内の各地域、二次医療圏で中心的役割を果たす、地域がん診療連携拠点病院があります。更新・確認日、2020年10月14日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。2、診療ガイドラインとは、診療ガイドラインとは、エビデンスなどに基づいて、最良と考えられる検査や治療法などを提示する文書のことです。診療ガイドラインは、患者と医療者を支援する目的で作成されており、意思決定の際に、判断材料の一つとして利用されることがあります。また、診療ガイドラインに基づいた検査や治療が行われることによって、診療の質が保たれます。診療ガイドラインは、医療者向けに書かれたものがほとんどですが、乳がん、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、卵巣がんなどは、医療者向けの診療ガイドラインを元にした患者さんのためのガイドライン、患者さんのためのガイドブックなども作成されています。これらには、患者や家族など一般の方向けに、わかりやすい文章や図説で、病気や検査、治療などの解説が掲載されています。なお、かかる人が少ないがん、希少がんなどでは、診療ガイドラインや標準治療がないことがあります。関連情報、医療者向けの情報として、診療ガイドラインの作成と評価や、エビデンスに関する解説を掲載しています。診療ガイドラインを理解し活用するための基礎知識、診療ガイドラインの作成プロセスと評価、リンクが貼られています。診療ガイドラインの定義や診療ガイドライン作成マニュアルなどが掲載されています。講座、日本医療機能評価機構、マインドズガイドラインライブラリ、診療ガイドラインとは、リンクが貼られています。 診療ガイドラインの基礎知識。診療ガイドラインの作成に患者、市民が参加する意義や方法などについて、Q&A 形式で掲載されています。講座、日本医療機能評価機構、マインドズガイドラインライブラリ、診療ガイドライン患者、市民向け Q&A、リンクが貼られています。3、一人一人にとっての最適な治療とは、診療ガイドラインには、治療や検査の方法に関する裁量と考えられる推奨の程度が提示されており、基本的には、これに基づく治療が行われます。しかし、診療ガイドラインに書かれている内容は強制ではなく、これに沿った治療を必ず行わなければならないわけではありません。癌や体の状態、他に病気があるなどの理由で、診療ガイドラインで推奨されている治療を受けることが難しい場合もあります。医師はまず、癌の種類や進行の程度、体の状態などを検査でよく調べ、診療ガイドラインに基づいて、提案できる治療法の中から、一人一人にとっての最適な治療を探ります。一人一人にとっての最適な治療の選択においては、癌の治療だけでなく、治療が始まってからの生活のことも含めて、その人が何を大切にしたいかがポイントになります。患者と医療者が、診療ガイドラインを一つの判断材料として活用しながら、一人一人にとっての最適な治療を一緒に考え、コミュニケーションをとっていくことが大切です。診療ガイドラインは、患者と医療者が、より良い解決策を見出すために一緒に診療方針を考えていくための出発点のようなものなのです。4、診療ガイドラインの利用にあたって、1、診療ガイドラインを入手するには、医療者向けの診療ガイドラインや、患者さんのためのガイドライン、患者さんのためのガイドブックは、書店やインターネットで購入することができます。書店にない場合には、取り寄せてもらうことも可能です。また、ガイドラインを作成した学会のホームページで公開されている場合もあります。ウェブサイト、マインドズガイドラインライブラリでは、日本で公開されている一定の基準を満たした様々な疾患の診療ガイドラインが紹介されています。また、著作者から許諾が得られた診療ガイドラインについては、内容も公開されています。この他にも、インターネット上では、診療ガイドラインの情報をまとめたデータベースが公開されています。詳しくは、関連情報の各種ガイドラインなどの情報へのリンク集をご覧ください。また、がん情報サービスの病名から探すの各願種のページでは、診療ガイドラインに基づいて、病気や検査、治療に関する概要を一般の方向けに書き下ろして掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、各種ガイドラインなどの情報へのリンク集、リンクが貼られています。病名から探す、リンクが貼られています。2、最新の情報を確認しましょう。診療ガイドラインは最新版を利用しましょう。診療ガイドラインは、検査法や治療法のエビデンス、医療制度の変化を踏まえた継続的な改定が求められており、実際にその多くが3から5年ごとに定期的に改定されています。また、癌の種類によっては、診療ガイドラインの速報として、治療に関連する臨床試験の最新の結果などが学会のウェブサイトで公開される場合があります。医療は日々進歩しています。診療ガイドラインに記された検査法や治療のエビデンス、推奨の程度などがすでに変わっているかもしれません。特に、最新版であっても、出版年が古いガイドラインに書かれている内容には注意が必要です。最新の情報は主治医に確認しましょう。参考資料、講座、日本医療機能評価機構、マインドズガイドラインライブラリ、マインドズ診療ガイドライン作成マニュアル 2020-3.0、診療ガイドライン患者、市民向け Q&A、2022年、閲覧日、2023年4月13日、https://mindsjcqhc.jp/.yomi https://minds.jcqhc.or.jp/. 更新確認日、2023年4月19日、レイジーと食付け、標準治療と診療ガイドライン、制作、堺市立健康福祉プラザ、 視覚・聴覚障害者センター、制作協力・テキスト化社会、制作完了、2023年9月。